はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。小松崎翔吾です。今回はですね、ちょこっとハートビートラジオプレゼンツということで、11月の23日に初演を迎えました山文公演の中で取り上げさせていただいております新古郷土芸能佐伯林について皆様にお届けできたらなと思っております。この佐伯林のですね、創設者であります佐伯敦信くんと、まあ、演出の裕太くんと、今朝にもねちょこっとだけご出演いただいている回でございます。敦信くんとはですね、私研修所28期の同期でございまして、で裕太くんは29期ですね、1年間一緒に研修生活を行っております。まあ、佐伯林の、まあ、成り立ちであったりだとか、まあ、裕太がなぜ佐伯林をこの山文という舞台に入れたいなっていうふうに思ったのかとかですね、まあはたまた私たち28期29期のヒストリーなんかも挟みながら、非常に楽しく、このちょこっとハートビートラジオならではの魅力がたくさん詰まった回になってるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、ぜひですね、チェさんとのね回はもうすでにアップされておりますけれども、そのラジオと、まあ、今回の佐伯林の回と合わせて皆様に聞いていただけたらなというふうな思いもあります。こちらの回はですね、本当に舞台稽古真っ最中の楽屋で収録させていただきました。本当にゲラゲラ笑いながらラフな回になっておりますので、皆様もそんな感じでゆるゆると聞いていただけたらなというふうに思います。それでは聞いてみましょうか。どうぞお楽しみください。
はい、ということで今週も始まりました小松崎翔吾のちょこっとハートビートラジオと言いたいところなんですけれども、今回はちょっとスペシャル企画ということで、私の同期の敦信くんと喋るよっていうのも僕のラジオで言ってたので、今日は敦と裕太と佐伯林、今回ね山文の舞台で使うということで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。本当に
松さん、
じゃあ俺ちょっともういろいろ考えてたんです。
何
話、そうラジオ撮るってだけで、
うん、
言ってるやん、鼓動の小松崎翔吾とつってさ、
うん、
鼓動の住吉で鼓動のって言おうと思ってて、うん、そういう入り方なんだ
もうこのちょこっとハートビートラジオは、
うんうん、
あ何ハートビートラジオとかってああいうあれじゃないのよ。
あ、そうだよね。
やりたい、
いやいや、
やりたい、
もういい
もういい、やりたいならこっからやるよ。
いい、もう今言ったし、もう
一回やり、大丈夫
大丈夫、
オッケ
ー大丈夫。
いやだからもう本当にこう楽屋で茶飲み話みたいな感じの、
はいはいはい、
喋れればいいんだけど、
はい、
最高
最高だよね、うん、まあ僕とアツは研修生の28期、2009年に来たね、はい、年齢は僕よりアツちゃんが結構ね、
4つ上かな、大学出てから
行
って
る、うん、
そう、
はい、出身が
大阪ですね、
はい、
大阪府片野市です。
片野市、
はい、
それで裕太が29期、
そうです、
そうなのよ、
なので1年一緒に生活した
んで、ね、そうそうそう、
田んぼ係やしな、
田んぼ係なんよ、この話が熱いんだよね。
これほんと喋りだしたらもう2時間3時間いってます
ね。ほんとそうよ、ずっと
ちょこっとじゃなく
な
るほんとドスッと
ドスッと
茶飲み話みたいな感じになっちゃうよ、
うん、
朝までトーク、
ほんとにそれぐらいしたいんだけどなんか話題やっぱ絞りたいなっていうのはあるので、その関係値もありながらの、
うん、
今回の裕太が演出の山文という舞台で、
はい、
佐伯林というものが、
はい、
まあこのラジオだからもう聞いてらっしゃる頃にはリスナーの皆さんが、
うん、
おそらくまあこれを聞いて山文見に来る人もいるって感じかな。
おお、なるほど、
うん、
重要じゃん、
うん、そうよ
重要じゃん、
だからぜひ喋りたかったわけで、あの本線の方ではねチェさんとも話させてもらってるから、
うん、チェさんここ着替えてるから、
うん、着替えて
チェ着替えてます今着替えている、
うん、うんうん、では経緯的なところからなんか話していく。
そうですね、うん、いや本当に佐伯林素敵な芸能だなっていう本当に思ったのがきっかけなんですけど、
うん、
まずそもそもそれに至るまでですよね。
そう、
アツさんが冬祭っていう これ俺が話す？
聞こうよ、うん、冬祭っていうのにの10周年だったんでね。
そう、地元で研修所、そうそう、研修生の準メンバーの時にダメで地元に帰って、うん、翌年から地元のまあコミュニティ、太鼓コミュニティのまあ太鼓の太鼓フェスタですね、うん、で冬祭というのを立ち上げての10年目、今から、2年前の冬祭の時に、うん、まあ、ゲストで鼓童さんを呼びたいというのはずっともうあの準備してたんですけど、うん、まあ、満を持して鼓童さん呼びたいなと思ってお声掛けさせてもらって、うん、でその時にチェさんも一緒にいろいろやってもらってたので、うん、チェさんも一緒に出てもらって、うん、で佐伯林も一緒に出させてもらって、うん、っていうのが2年前の2月に
2月ですね、
ですね、ありましたね。
いや本当だからその時にたまたまあのゆうたも健太さんも、
そう
だ、僕とゆうたと健太さんと谷
と知恵ちゃん
と知恵で行ったね、
うん、いいですね、
うん、だからすごいあのご縁のあるタイミングでその冬の時にね、ゆうたもいてくれて、
そうそうそう、
めっちゃ久しぶりでしたもんね、あの時。だって
そうよね、
あの時むちゃくちゃ久しぶり、ほんとほんと7、8年以上もっとかな、だから、うん、
終わってから会いましたっけ、
一遍会いました、会ってないかも、
そうっすよね、そうっすよ、
会ってないかも、うん、いろんなことがあった時に電話してきた時ぐらいかなニコニコで電話して
きた、いろんなことがあってね、
いろんな
こと、俺たちの中では
電話はした
そう、話題になるような、
おめでとうございますって言われたけ
ど、リスナーの皆さんはまあ何かしらがあって、
あって、ね、
うん、それをまあゆうたが面白かったというところでたまらず電話したぐらい
で、ぶりの、再会
ですね、再会ですね、うん、でも本当にその冬祭がすごい素敵なイベントで、なんかもうこんなことをやってたんだって僕は思ったんですよ、
あ
つさんが、
うん、そう、舞台だけじゃなかったもんね、
そう、もうその準備から何からみんなでこう協力し合って地元の人たちがこう盛り上がってやってるのがすごい面白かったし、うん、それをなんかその研修所出ていく時に話してたのを僕ずっと覚えてて、岩首みたいな、
うんうんうん、
あの岩首の祭りみたいなのを作りたいっていう、その祭りってやっぱり共通のメディアをこうみんなでこうなんていうか共通のメディアを共有する、なんていうんですかね、一つのコミュニティワークの柱になるものじゃないですか、うんうんうん、まあ、鬼太鼓だったらもう80超えた人も子供たちもなんか鬼太鼓っていう共通のメディアがあることで一つになれるっていう、なんかそれがあの冬祭にはそので、そこに冬祭の中にまた佐伯林っていうのができて、それがそのメディアになってるなっていう感じがすごく興味深く、しかも素晴らしいなって思ったんですよね、
うん、
でもちろん公演も、まあ、その時チェさんもねゲストで
呼
んで、
そう、
そこで初めて一緒に舞台上で演奏して、
うん、それも初、
そこ初です、初、はい、うん、セッションとかあったんですけど舞台上では本当に初めてで、でその打ち上げの時に
佐
伯林、うん、ちょっと舞台にあげたいっつって作品に入れたいっていう話をしたのがきっかけ、それがもう2年前ってですね、
まさかまさかまさかですよ、まったバカなこと言ってんぜと思ってや
そうだから、もう言うたその佐伯林とかそのコミュニティを見て思ったんでしょ、その、うん、もうもはやその日にバーンって来たってこと、
来た、
うん、あやろ
でも全然信じてないからね、これ
全然信じて
ない、
その時ね、
もう酒
お前っつって酒飲んでるしな、し
また、うん、でもありがとうな、そんな思ってくれてる感じ本当に
そうだったよね、
う
ん、もともとあの冬祭もチェさんと別みたいなさ、
うんうん、
スタートだったよな、うんうん、俺アツが電話もらって、でもアツが電話重ねていくときにやっぱり一緒に
やっちゃうみたいな、
そう、うん、やってくれへんみたいな、うん、じゃあ聞いてみるって言って、うん、俺もいいと思うって言って、うん、で一緒にやったね、うん、一六林、
はいはいはい、
そうだね、あの時がすごい、そう、
面白かった、あの前日のなんかクリエーションする感じもすごくなんか面白かったし、う
ん、で僕らも佐伯橋なんか入ったんよな、
そう、
あ、そうそう
そう
そう
そうそう、
ノリで
ノリでみたいな、もう
情報ゼロ状態、
みんなだったら見たら叩けるからみたいな、うわーみたいな、
ステップもいけるから
おね、健太さんさ、あの輪の中にさでっかい太鼓な、
横向けておいてね、
横向けておいて騒いだよね、
伝説だったな、本当にあの
自然に、でもやっぱり祭りに入っていけるっていうのがやっぱり不思議な魅力があるなと思って、佐伯林の
本当にそうで、輪っかがあってね、
そう、
輪踊りの良さもあるし、
うん、
こう高揚していく感じがあるっていうか、
なんかそこもあの最初の段階で担ぎ受け太鼓のもうアプローチってね、あの舞台でするアプローチはもう皆さんが小堂さんがされてるようなアプローチである中で、うん、担ぐ太鼓をもう一個チェさんのその体の動きとリンクさせてとか、
うん、
そういう風に持っていったものを作りたいなと思ってたのがちょうどコロナ禍になったタイミングだったんで、
もうそれまでにチェさんとは出会ってたよね。出会ってた、
そうだよ、あのキーパーソンの、
あ、やばいやばい、その話
と名前出してあげないと、
うん、
そうだよ、
あの僕らこの出会いをね、うんうん、チェさんと僕とアツの出会いをつなぐキーパーソンとして
同 期、まあ、
同期のね立石
ライク ね彼がずっと言ってるからね、今もね、なんで 俺だけあの呼ばれないんだろ
うなんでよと、
ほんまは俺やぞ
全部の
紐のな元た
どってったら俺やぞっていう、う
ん、まあ、確かに
そうなんよ、
うん、
そうライの地元でもうプライベートなと、
うん、
時間であの年末にいろんな知り合いたちを集めてこうパーティーみたいにしてたよね、はいはいはい、でそこに僕もあの冬休みに呼ばれて、うん、僕はそこでチェさんと出会って、でアツも一発目、
一発目はライからの紹介で、ライとチェさんとというのに舞台で一緒にやらせてもらったのが、うん、チェさんのファーストコンタクト、
ちゃんと会ったのはね、
そうそうそうそうそう、う
ん、年末のやつもふわっと来てて、うん、なんとなくあ同じ空間にはいたけどまだ面識
がない、そうそう、だからショーがチェさんと会う時間軸と、
うん、
僕がチェさんと会う時間軸は全然別
で流れ
てて、
そうなんや、
でも、うん、根っこは立て次第ってい
うのがそう
で2019年に、チェさんとライトくんさんで組んでたワタラっていうユニットが研修所に行くっていう流れなのかな、 そこから小堂と
つながり始めた、僕がね研修所を結構担当する年で、でも順平たちが研修生の時だね、
う
ん、
そうか、
うん、あの時に佐渡に来始めてからチェさんとすごい密になってみたいな、うん、でチェさんな一周佐渡との 一周の時にユータと、
うん、
ゆうたちによって
なんで
って感じよね。
そう。だから根っこは立石雷くんな
んです
よ。ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。立石雷
くん。一応このラジオ
な、そうだね。
今教えとこうよ。
ね、リリースしてるのかな。
うん、そう、雷は雷でね、あのコドから離れて、ええ、自分の道をいろいろやりながら、
うんうんうん。
でもそこもね、また日野幸四郎さんと。
そう
なの。それも面白いよね。
そこもまた別の時間軸で雷は。
うん、
日野さんと出会ってたりもね、
そうそう、俺たちも日野さんと出会って
やってるって、
今だからチェさんと日野さんがちょっと交代
完成的にはなんかみんな惹かれ合う部分は何か通じ合う部分あんだろうね、うん、きっと、
そうだ、それがすごい面白いな
ね、
意外に仕掛け人立てるしない、
うん、ねえ佐伯林の話したかったんだけどな、そもそものあれよ、だからチェさんと作り始めたんでしょ、
あ、そうそうそうそうだよ、
その話ぜひ聞きたいよね、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
どっから手つけてったのかとか気になりますよね、
普通
に。
なんかあと地元最初、一番最初はもうズームで、もうコロナだったから、
うん、
ズームであちゃの地元でそのみんなが知ってるフレージングないっていうのを聞かれて、うん、でなんか自分であのみんなに教えてる時のまあテーマ曲じゃないんですけど、どんどこどこんこどんどんどこんこどこんこどんどこどんどんっていうフレージングはみんな知ってますっていうのを一回投げたんですよ。
あったの？
そうなんや。
そう、
うん、
創作で作ってるもう組太鼓系統の曲で、うんうん、あって、うん、でそれを投げたらチェさんがこれめっちゃ面白いってなって、うん、この音は、上がってるねとかこの音は下がってるとこだねとかっていうので徐々にバチさばきを先に作ってもらって、
うんうん、
その後にあこれは右足が出る時の音だねとかこれは左足が上がる時の音だねとかっていうのを徐々に組み合わせていって、うん、あの歩きながらそのフレージングを叩いたっていうのが
最初。じゃあフレーズがもうあったんですね。そこに後からあの振りっていうかステップがついてった。
あ、そうそうそうそうそう、それに関しては本林っていうあのフレージングに関しては先にチェさんに提示して、それにチェさんが体の動きをつけてくれた。
でだから手順もそれに習って
、うん、そうそうそう、
手順もめちゃくちゃね、手だけやるとすごい難しいけど、うん、体の動きってやるとすごい
ね、気持ちいい感じになるよね、
だこの音は 打ち下ろしの音、ここはつける音で、この音は払い上げの音って
結構 ね見えるんだね。
本当は科学のあれで
科学の深いよ。
いや深いですよね。
前打ちゃんとしっかりあるんだね。
そうそうそう、でこれはだから右足が踏み込んだ時はここがはまるよねとか、
うんうん、
次右足が上がる時にここがはまるよねとかっていうのを全部心地よいところに落としてもらって、まずそれで歩いたのが最初ですね、2020年の。
みんなで歩いた。
みんなで歩いた。
そうなんだ、
すごい。
それはもうまだ本林だけできてる状
態。本林だけで、笛のフレージングをチェさんにつけてもらって、
うん、
笛はチェさんにやってもらって、その後はもうどんどんどんどん、じゃあ次は回ろうかとか、
うんうん、
ちょっとじゃあ踊れるように持っていこうっていうので、フィモリっていう楽曲、
うんうんうん、
チャレンジしてもらったり、
うん、フィモリっていう言葉は韓国のリズムの言葉、
そうそうそうそうそうそうそう、なんか風がふわっと吹くみたいな意味だったかな、
うん
うんうんうん、すごい
おもろ。アツにとってもだから発見だらけだったでしょ。だって自分でさリズム作った時はさ、うん、本林の、
うん、
もう自分の感性で体のなんとかとか考えないで、
考えない
で、
もう組太鼓だもん、
組太鼓だもん、
うん、
だからチェさんとそういうのを重ねるたびにものすごい面白い発見がいっぱいあったね。
面白い発見がいっぱいあったし、うん、なんかちょっとあこれ可能性あるかもってちょっと思った。
その新興郷土芸能っていうところに踏み込んでいくっていう手応えみたいなのがあったってこと、
ちゃんと体とリンクしたものを作っていくっていうのは、うん、あこれ可能性あるかもなとは思っただけども、まさかそれが今このような伝わり合いを
そこな、
ただか4年目にして、
4年目なんやな、
4年目なの、うん、4年目なの、うん、毎年ね虫送りっていう、地元炎天下、
うん、
6時間かけて、
うん、ただただ
夏にね、うん、叩き歩くっていう、もう、うん、とんでもないことをやってるんですけどね、うん、それの祭り経て4年目でまさかね、ゆうたくんからのこんな話があって、今小堂さんの今楽屋
楽屋よ舞台稽古の
初日のアミュージントの楽屋だよね、これ、
うん、
ここで話してるなんて、
うん、
いう世界線があったのかっていう
ね、佐渡来てからね、
まだ信じらんない、
ずっとぼーっとしてるもんね、
うん、ぼーっとしてる、
すげえいい意味でね、うん、ずっとこうなんとか自分の中で今までのご縁とかを納得させようとしてんだよね、
う
ん、自分
が
落とし込もうとしてんだけど、落とし込
めてない、
めてない、
全然落とし込めないしやっぱり今回佐伯林のね4人5人子供たち含めて行った初日に、
あそう来てくれたんですよ、
子供村
にね、皆さん
ちょっと見せてくださいっていうのでやった時とか、うん、もうあの後のこっちのな、うん
リスナーの皆さんに見せてやりたい
よ、見せてやりたい本当はこいつこそ言うたらこんなやつなんだよな
そうだなってさ、このさ演出で住吉ユータンフロムコドーみたいなイメージあるけどさ、やっぱり研修所の頃のさユータっていうのはずっとあるなって思って、いやだからこう大体なんとなく俺とアツはずっとこのあのシーンは俺たちが一番感動すると思ってたわけ、
うん
うん、初めて稽古場で佐伯林ついについ
に
知恵さんといろんなご縁がつながって、
う
ん
う
ん、
もう泣いてできないんじゃねえか
ねえかっていう準備してたの、うん、俺たちは、うん、あ明日、ね、そう前日もやっぱの飲むやんしゃべってた、あつちょっと気をつけような俺たち、
うんうん、
稽古の進行もあるし、ゆうたも結構しっかりやりたいから
持って
くるでもあかんかも翔ちゃん俺はちょっと泣くわ、
うクリエーションも間に合ってないって
言
って
た
からね、佐伯林に当てれる時間なんてね少しかも、もうよしよしよし
って一生懸命やった
構えて、
ほんで蓋パーン開けたら、
蓋パーン開けたら
俺が一番泣いてた、
ゆうたブワー泣いてて、お俺な 今かなっていう時にもうゆうた仕上がってて、で圧もなんかグッてきてんだけど、ゆうたが一番泣いてるから俺たちもうスーッ
あるね、あるよね、
あれ泣いちゃったちょっと違うな、
なんか思ってるのと違う、ちょっと引いてって
引いて
って
あれってなって、えそれはゆうたが泣いたらあかんやろびっくりした、俺もあれはめっちゃ嬉しかったよ、
うん、
あのシーンは、
うん、
全部が柿の裏みたいな時間になったよ、
ねうん、なんかでも そこまでゆうたが思ってくれてたのかっていうのもすごく嬉しかったし、
うん、
なんかね あそこはすごく一生忘れないシーンだな。
だね。
うん。
めった泣かんよ、ユータ。
ツンデレなんだよ。
すごい。ユータの泣くときは、本当のときな
んだ。こいつのでもやり口分かった。そういうことね。
いやでも本当嬉しかったっすよ、あの佐伯林は。もう、なんか絶対嫌やろなっていうのもひしひしと感じるけど、みんな一生懸命やってくださったしね。なんかしかもやっぱりその一人一人のこの個性をなんていうか、どうしても舞台でやるってなったら、じゃあちょっと手の角度揃えてとか足のあれ揃えてとかってなるけど、やっぱりお祭りって本当は芸能ってそういうことじゃないじゃないですか。それぞれの生き様が見えるっていうのが、なんかもうすでにその感じが、まあ、2年前も感じたけど、それがなんかすごく面白く嬉しいなと思って、だから自分のこの山組っていう作品は特にやっぱり それぞれの個性とか、そういうのもやっぱり大事にしたいっていうのもあったので、それがなんかバチッと佐伯林 にもその要素がしっかり入ってて、なんかでもなんかもうそこからもう関係ない研修所の思い出とかもガーッ
と本当はそこで終わりにしとけばよかった。
ゆうた的にアツさんとのなんかさ、アツさんがあのハイエースの中で話してたこととか思い出して、俺は帰ってみたいな、そうなんかもうそれなんか何十年分の思いがあって、変なとこ入っちゃう、
変なとこ入っちゃう、むせたみたいな感じ
で変なとこに涙止まらなくなる。
自分でもあの分かんないとき、
そうそうそう、なんでこんな泣いてんだろう。
びっくり、俺たちもびっくり
した
。
あー、嬉しかったけど、本当に印象的だったな。
結局だから今回の山踏みっていうものに佐伯林は上げるにあたっても、雄太がめちゃくちゃやっぱ、まあ、圧がねこうやって来てくれてるからっていうのはもちろんあると思うけど、
うん、
なんか印象に残ってるのが、ちょっとこれやりすぎるとちょっと標準語化しすぎちゃってませんみたいな、意識をそっちに向けてるみたいな。で、圧も落ちさんも俺はこうしてみようよとか、圧が逆にもらうっていうパターンも、
そうそうそう、
それはそれで面白いよ。
面白い。だってよ4年目だからさ、これがだから何百年続いてる共同芸能団体だったら、もう確固たるこれっていうのがあるじゃんか、だけど4年目だから、あのチェさんと言ってるのは、もうとにかくあのねばならないよ、今は作らないでおこうって言ってて、佐伯林はこうだっていうのを今作っちゃう、時間じゃない。
なるほど。
それはもうね、50年とか経ってそこの時に、まあエッセンスが残ってたら、それがまあ本質なのかなっていう。だからもう作って壊して作って壊してどんどんしていって、別になんか、自分たちがやってることが、自分たちの時代で評価されたいとか1ミリも思ってなくて、とにかくなんか何かしらエッセンスが残ればいいよねっていう。理想は死んでから空からあんなことやってんなあいつらみたいなのを笑ってみたいなっていうのが、佐伯林の最初作った時の動機かな。
すごい。でも50年後やったら佐伯敦信89歳だ
よ。まだ
可能性可能性あるよな。
可能性あるかな。
可能性ありますよ。なんかうわ出てきたみたいな。もうそれまで50年間ずっとあの動きをやり続けてたら、相当もう、深いものになりますよね、チェさん。
通りすがりのチェです
。50年経ったら 80?89、
90とかじゃないですか。
89。
で、あのステップ踏んでたらいいよね。
いいですよね。
本当だ、ね、の。
全然遅いの。
遅い
の。全然前に進まないの。
ちょっと迷惑がられちゃう。
でもやっぱすげえなーみたいな。
そうそうそう。
そういうのやっぱ憧れますよね。
ちゃうなとかって言われたよな。
あ、そう
や
な、
あれが初代親方かみたいな、それ
知らん人とかもいて、
そうそう、
あれ誰ですかあのじいさん
バカ野郎、あれ初代
だよ、
あの人が言われてみれば全然違う。
そんななってほしいですね。
そうなっていったら、
今の一番若いのが何歳ぐらいだ。この前来た学区、
学区で小学校5年生。
10歳ぐらいでしょ。
10歳ぐらい、
50年後60歳、
60歳
そう、で6歳とか7歳の子も今一緒になって、わけわかんねえけど、騒いでる子たちもいるんで、で僕のチビが今上が5歳か、だからその世代がね 若くもう少し上になってた時にどういう風になってるのかなっていうのもすごい楽しみだし、
すごい、
なんで佐伯林なのよ、いや名前が
これね、ほんとね
これちょっとだからリスナーの人たちももろ佐伯じゃん、
もろ佐伯、
小松崎林、
ね、そういうことなの、ね、住吉林このさ、僕はそれ僕はもうすでに知ってるけど、なんか初めてそれを名前を聞いた時にやったなと思ったわけなんですとんでもない、この芸能を作るってことに関してはものすごい素晴らしいことだと思ったし、絶対やりきるっていうあっちゃんならって思ってたけど、名前を佐伯にした、
これね
覚悟決めたなと思って、
むちゃくちゃ深い話あると思うじゃんか、
あると思う、相当つけんぞ自分の名字、他の芸能であんま見たことなくない、その個人の名前でさ鬼剣馬岩崎天とか地名ならわかるよまだ、なんで個人の名前、
これね本当にあの、もう本当こんなことになるなんて思ってないですよその当時ね、うんうん、こんなことになる
な
んて思ってなくて、うんうんうん、なんかこのお囃子どうしますとかってチェさんと喋ってて、うん、このチェさんが、うん、もうあんちゃん名前つけちゃいなよって、うん、もう佐伯林でいいじゃないって言って、うん、あそうっすね、じゃあ佐伯林で行きましょうか、うん、ぐらい
深っ、
めちゃめちゃ
深かったっすね、
ツーラリーで決まったやね、
うん、うわいいじゃないですか、
いいやん、
う
ん、
そういうもんなん
だね、
そんなもんだと、うん、なんか名前つけてるなんかあね、うじ名字つけてる芸能もあるみたいじゃんか、
うん、
人形とかでも、
うんうんうん、
ね、だから意外になんかアプローチは間違ってないのかなってね、
キャッチーですね、
うん、
佐伯林、語呂が良かった、
語呂めっちゃいい、
ゾメキ佐伯林、あ佐伯林、小
松崎林とかちょっと長いな、
多分続かねえな
って分かる、佐々木佐々木
やんなみたいな感じになっちゃうから
うん、いやいや、そうそうそう、そんな感じです、なのでそんなに構えずに、
うん、
やれてるんだ、やれてるし、やりたいなと
思ってるんですよ、うん、毎回でもすごいつながりが出た時に開口一番もう名前変えるって言ってるもん、
言ってる言ってる、ちょっともうね
いろんなことがね、
いやいやいや、い
こものまま荷が重いの荷が重いのよなんてことしちゃったんだろうって未だに思うもん、
そんなことないよ
未だに思うし、
この林がやっぱり僕らめっちゃ繋いでくれてるしね今、
うん、
これがなかったらっていうのと、面白いのがやっぱりその芸能の起こりをリアルタイムで今さ、自分が意図せず、
ね、
どんどんその芸能が深まっていく、うんうんうん、その現場に僕自身はこう一緒にさせてもらえてるなっていうのが、うん、しかも同期の人が作った新興郷土芸能っていうのが、これからその新興っていうのが取れていく
100年後ね、
そう、うん、その最初に今行ってるっていうのが、
隣の町でちょっと似てるけど違う佐伯林とか
そう、ね、
出てきたら面白いですよね、
うん、西のとか東のとか出てきたりしたん
ですよ、本当にそういうことですよね、
そういうことなの、それめっちゃおまんあるなって思ってる、
うん、でもなんかこれで、あ、でも佐伯林、まあこれ聞いてる方、うん、もしくは子供の声を見て、うわ佐伯林めっちゃかっこいい、やりたいって言ったら、うん、片野に行けばやれるんですか、
そうなんだ、
えうん、
あ、うん、
え、
何
でしょそうね、そうそうそう、毎年ね、7月に虫送り祭っていうお祭りやってる時は、本当誰来てもらってももうみんな参加しようぜっていうお祭りなので、ぜひそこがやっぱり大切にしてるのは、いろいろね、小堂さんと関わらせてもらったりとか、うん、いろんなこと関わらせてもらってるけど、やっぱり地元のその虫送り祭っていうお祭りで五穀豊穣と疫病退散を願う太鼓囃子をやるのがその7月の虫送り祭なんですけど、
うんうんうん、
そこはもう絶対に忘れちゃダメだし、ここがもう、一番大切に、佐伯林が一番大切にしてる中心の部分なので、
うん、
ここに来てもらえたらもうあ、こんなことやってるのかっていうのはすぐ感じてもらえるかなと思うので、ぜひぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。
もう数年後もそこの祭りが
すごい
万人の人たちが来る
感じ、どうよ
そんなになって、もうちょっと名前変えるよ知らないですよ。佐伯林ってどこでやってる
んですか。誰が作ったんだ。
誰が作った
んだ。楽しみです、
うん。なんか舞台を見に 来てくださる方に一言あったら。
お
ここに来て、
ここに来て。
でもね、まあ、まだ佐渡のね、この収録時点では開けてないよね、初日が。
初日開けてないけど、うん、ずっと今いさせてもらってるじゃん、うん、本当はね、佐伯林の稽古だけでって帰ろうかなと思ってたんだけど、ゆうた、ん、が初日を一緒に迎えたいですって言ってくれたので、うん、この期間はずっと今ご一緒させてもらってるんですけど、うん、なんかすごくみんなが、それぞれが目立つシーンが随所にあって、うんうん、でなんかすごく土地の匂いというか土の匂いがプンプンするし、うん、もうみんなの個性が炸裂してる舞台だなと思ってるんですよ、うん、なんかこれって結構住吉優太からのギフトがいろいろ散りばまってんなっていう各方面に対して、うん、それ昨日ちょっとお風呂でチェさんと話してたんですけど、うん、やっぱあいつにも愛があってんなって
どう思ってたんよ、こんな友情話から
そうそう、でもなんか本当にむちゃくちゃ面白い、
うん、
本当に面白い、
嬉しい、ありがとうございます、
本当に面白い作品なのでぜひ見てもらいたいですね。
佐伯林もね、
佐伯林もね、
本当に、ね、うん、
どこで登場するのか
楽しみにって感じだよね。チェさんどうすか、ここまでクリエーションちょろっともらっちゃおうかな、チェさんの一言
尺これ大丈夫か、
うん、これはねスペシャル版だから大丈夫いつもこれ10分15分は絶対超えないでくださいって言われてんだけど、
もう
これは絶対に切らねえ。
あ、オッケーオッケー、
うん、大丈夫
スペシャルバージョン、
うん、なんかその直前に聞く人もさ、本線のチェさんとの話は結構まあバーっと時間もあったりとかするけど、まあ
ね、
これも、
ね、
そう結構グレーゾーンでこうザーッてやってる意外とこういうの面白い
確かに確かに、
俺もちょっと流行らせたい気持ち頼む、
いいコンテンツ来たじゃん
そうそうそう、うわこの温度感みたいなな
んかね今、うん、こう稽古したりとかしてだからやっぱね毎回変わるのよね、
うん、
同じく、うん、同じ決まり手であったとしても何かがちょっとずつこう変化があるっていうのがね、私はこれね一番好きなことなのねちょっとずつ何かが変わっていく。でそうするとまあなんか今が今回やってみて、あ、ちょっと変わったなと思うと次もまた変わるっていう可能性に満ちてるのね、
うん、
で、それがひょっとして、あ、やっちゃったっていうこう、挑戦をした先で、あ、ちょっとこれ、しくったかなっていうのが出ても OK な舞台な感じがするの、
うんうんうん、
それはやっぱね、面白い、
うん
うん、毎回俺だって自分のソロとかって今自分何叩いてるか全然わからないもんね何だったっけとか思いながらやってるから、
でもなんかそういう包容力のある作品にしたいなってずっと思ってたんですよね、うん、
すごいよ、
うん、だからそこそ歩いて、
そうだね、
根っこの部分を作ったからもう上に乗っかるものは別に何でもいいやって、うん、
あちゃんがさっきユータからのギフトって言ってたけど、うん、なんかそのユータからのギフトっていうか場所がこうユータはこう整理していくあの立場ではあるけど、うん、その人がどう輝くかっていうのは、うん、なかなかその人自身が飛んでいかないと、
うんうん、
出ずにみたいなこともあるけど、うん、今回は余すことなくみんな、うん、これカベチェさんのね、うん、俺は力でかいっていうのがめちゃくちゃ、それは舞台上演中も感じると思うんですよ、
いけいけいけいけって
、うわーって出てくみたいな、
K とかね、谷とかね、あの辺りね、飛んでってっから、
これ飛んでく様はね最高に、もうお客さんもだから身乗り出して楽しんでほしいし、うん、歓声、声援、ヤジ、何でも来いって感じ、
う
ん
う
ん、
そうね、
祭りの場になんか近いやっぱ空気感があるなっていうのすごいあるな、
ヤジもね俺すごい好きで、うん、見てる人たちのもっと来いよってすごい主張じゃん、
うん、
あれ来てくれるといいよね
もっと来いよ、す
ごいもっと待ってきたよってい
う、
もう一緒に作ってるっていうことなのね、うん、お客さん
の前で、
うん、
これお客さんの前出た時のまた
まだまだ
楽しみなんよね、
長くなんだよ長く
みんなね、味しめちゃってるでしょ。
投資稽古20分オーバー
してる。やばかったよ。こんなことないですよ。みんなだからその飛び方覚えたよ。帰ってこなくなっちゃ
った。昨日一生懸命短くした。もう
濃くね。
そうそう。
濃くした。
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 濃くした。濃くした。また長くなっちゃって、千秋楽ぐらいの多分長くなっちゃってるかもしれない。
ぜひこう
プロデューサーに怒られちゃう。
していただきたいというところですわ。
はい。
オッケー、あっちゃん。
オッケー。
佐伯林のこと話せたね。
話せた話せた。
話せただからこのチェさんのラジオとこれと合わせて皆さん聞いてもらって。
そうですね。あとはもう
宣伝しよう。
そうよ。
公演を見てもらって。
いや本当そう。
見てもらう。ですね。もうそれにつける。それにつける。見てもらって判断してもらいたい。
OK。あ、そうそう。最後にあの僕の踊りの演目で被る頭のやつ。頭のやつ。あれなんて言うのって言うたら頭ってあっちゃうんです。頭とかじゃないな。あれなんだから
頭なんですか。
あれは頭で、
あれは頭、かぶり物、佐伯林の衣装のね、
虫送りっていうか、あの清掃でいいよね、佐伯林の
清掃
っていうかね、
清掃、
うん、あの頭につけるものと、装束、
装束とあるんですけど、うん、その頭の部分を今回、翔ちゃんの舞で、うん、これも言っちゃっていいかな、
いいよ、
翔ちゃんの舞で、つけてくれることになって、うん、ですよね。
これぜひちょっと楽しみにしててほしいなと思うんですけど、はい、衣装とか考えるの結構大変でね。
まあね、反転とかじゃない衣装ですね、
いろいろアドバイスもいただきながら、ゆうたも一生懸命考えていく中で、頭どうするみたいな、あれやろっつってほんでまだアツが佐渡に来る前にな、うん、電話したら
あれ持ってきてっ
つっていいってすごい、まあ、いいのって言ってくれた。
本当にありがとうございます。
あれもオリジナルの、
あれもオリジナル、うん、
すごいパワーありますよね、
うん、そう、あれは佐伯林の人が作った。
佐伯林の衣装と被り物を作ってくださいってお願いしたデザイナーさんがいて、うん、これと OUCA 大川さんかな、クレジット名でいくと、うん、にお願いしたんですけど、うん、その方にもう01の、うん、ものを作ってもらいました、うん、で、あまり他の郷土芸能を見ないでくださいっていうお題だけ渡
して参考にしないで
っつって参考にしないでくださいっつって、うん、で、なんか片野の七夕伝説が色濃く残ってるので、うん、七夕伝説っていうワードとか、うん、片野氏のいろんなことを調べてくれて出来上がったのがあの被り物と衣装なんですけど、うん、もう最初に絵コンテ、うん、ラフができた時に価値格でした、うん、これは来たなったと思って
誰に誰に分
かんない
自分じゃない、なんか自分で、ね、
想像してたやつにもう
勝ったの、そうそうそう、完全に勝ったの、うん、
勝ったと思った。それもまたね、はい、舞台でお披露目してもらえるっていうのもありがたい。
いやすごい、ありがたいことだし、ものすごいやっぱりパワーがあるものなので、リスナーの皆さん楽しみにしていてくださいということで、こんな感じで終わる。あ、ゆうたから一言もらってないけどいい？
いやもう本当に見てほしい、う
ん、よし。
なんかこんなにわちゃわちゃなのにすごい作品性もあるなっていうのが昨日僕すごい驚いたことってあるっていうか、うん、すごいライブ感あるじゃないですか、うん、やってると、うん、でもなんか外から見てると結構なんか作品性の方が強いというか、
うん、
ストーリーやるんですかみたいなことを言われたりとかして、そんなに特に考えてるわけじゃないけど、なんかこう自然と僕たちがこうやって出会ってからここまでのこととか、佐渡をこうやって叩きながら歩いてるその一周で感じてる景色とか、うん、なんかそういったものがなんか本当にこんなに突貫工事で作ったのにすごい随所にからにじみ出てくる作品になってるなっていう感じがして、
うん、
これはもう
頼むよ、
ぜひ見てほしい、
本当ですよ
よろしくお願いします。
はい、っていう感じかな。
はい、
ジェイさん喋りたそう
な、
う
ん、
いいですか、
来て、
はい、はい、ということでこんな感じでちょこっとハートビートラジオ、全然ちょこっとじゃないんで、もう聞きながらなんか各地の舞台にこう足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。
お願いします。
はい、じゃあ今週というか今回はここまでということで、ありがとうございました。皆さんバイバーイ、イエーイ。
はい、ということでここまでお聞きくださった皆様ありがとうございました。すでにお気づきかと思いますけれども、ちょこっとハートビートラジオプレゼンツと言っておきながらですね、全くちょこっとじゃない回となってしまいました 全然ちょこっとじゃねえじゃんって思われた方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、そもそもこのちょこっとハートビートラジオはよりより身近なですね生の声をお届けできたらなということがテーマですので、まあ、そういった意味においては存分に感じていただけた回になったら嬉しいなというふうに思っております。またこの山文公園にですねこのラジオを聞いてお越しになった皆様感想等々お待ちしておりますよ。そしてこの山文のツアー中にもですねいろんな生の声を引き続きお届けできたらなというふうに思っておりますので楽しみにしていてください。それでは今回はこの辺で、次回の放送もお楽しみに。小松崎翔吾でした。バイバーイ。